出世の道を歩む30の方法。その1、言行一致ができる人に出世の道が開かれる。出世を目指す上で大切なのは言行一致です。つまり発言と行動が一致しているかどうかです。時々言葉と行動が一致しない人がいます。今すぐやりますと言いつつ後回しにする。後からメールしますと言ったのにいつまで経ってもメールしない。今度飲みましょうが言うだけで終わっている。明日やりますと言ったのに次の日になるとケロッと忘れている。こうしたことに心当たりがあれば要チェックです。言行一致ができていません。言行不一致です。言葉と行動が一致していない人は出世候補から外れる。うっかり忘れていました。冗談で言っただけです。あれは酒の勢いです。よくある言い訳ですが、どれもイエローカードです。冗談で言ったことだから許してね、見逃してねはよくありません。自分は冗談だとしても口にしたのは事実です。相手は本気で受け止めているかもしれません。うっかり忘れていることもあるでしょう。悪気のない失念であっても、言葉と行動に偽りがあるのは NG です。小さなことではないかと思うかもしれませんが、小さなことであっても約束は約束です。小さなことであっても発言と行動が一致していなければ嘘をついたことになります。知らぬ間に自分の信用を落としていることになるでしょう。たとえ酒の場であっても自分の発言には十分注意しましょう。一つ一つは小さなことであっても積み重なると信用問題に発展します。言行一致ができていないと上司は不安を覚えます。いざという時知らないふりをするのではないか。いざ大きな責任を任せてうまくいかない時一目散に逃げるのではないか。言行一致ができていない部下は上司から見て無責任に移るでしょう。言葉と行動が一致していない人は出世候補から外れるのです。言行一致ができる人に出世の道が開かれる。出世を目指すなら言行一致を徹底してください。自分の発言には責任を持つことです。たとえ軽く口にしたことでも責任を持つことが大切です。守れない約束なら最初から断ることです。お酒を言い訳にしたり冗談でごまかしたりするのはよくありません。どんな状況であれ常に自分の発言は責任が伴うと考えましょう。上司はあなたがきちんと言行一致を果たしているかチェックしています。言行一致ができていないなら出世は厳しいでしょう。きちんと自分の口から発言したことには責任を持つことです。小さな約束であれ約束ならきちんと守ることが大切です。言行一致を心がける人に出世の道が開かれます。言行一致を心がける。出世の道を歩む30の方法。その2。清潔感があって小綺麗な人は出世しやすい。出世したいなら清潔感を意識しましょう。仕事の成果とは直接関係ないことに思えますが、間接的に関係しているポイントです。次の項目に当てはまる点はありませんか？ネクタイが曲がっている。靴が泥で汚れている。スーツにシワが寄っている。シャツに黄ばみがある。髪がボサボサになっている。肩にはフケが落ちている。爪が長く伸びていて爪垢も溜まっている。シャワーやお風呂に入らない日がある。同じ下着を2日以上身につけることがある。食後に歯を磨く習慣がない。心当たりのある人は要注意です。いつの間にか不衛生な印象が出ていて人を不快にさせている可能性があります。出世に悪影響を及ぼしている可能性もゼロではありません。もちろん出世で重要なのは結果と実績です。きちんと結果を出して実績を積んでいくことが出世に必要不可欠であるのは間違いありません。しかし、どれだけ仕事ができていようと身だしなみに不衛生なところがあれば大きな減点です。生理的な抵抗が生まれ周りに不快感を与えることになります。人から避けられ社内で孤立してしまうでしょう。不衛生が目立つとだらしなくも見えるため、上司はこの人に仕事を任せて大丈夫だろうかと不安があるに違いありません。また、取引先に不快感を与える可能性も出てくるはずです。制約率が下がったり、取引先から避けられたりする可能性は十分考えられます。身だしなみはビジネスの基本です。身だしなみに問題があるとビジネスの基本ができていないと判断されても仕方ありません。せっかくスリムな体型であっても身だしなみに不衛生が目立つと台無しです。出世にはとにかく仕事だと考え身だしなみに無関心になっていると思わぬ落とし穴に落ちるでしょう。清潔感があって小綺麗な人は出世しやすい。清潔感のある身だしなみを心がけましょう。完璧を目指す必要はありませんが、できるだけ清潔感を出して小綺麗にしておくに越したことはありません。清潔な綺麗なシャツを着る。きちんと髪型を整える。肩のフケには注意する。スーツはこまめにブラシをかける。ネクタイはまっすぐ下に伸ばしてネクタイピンで留める。靴はきちんと磨いてピカピカにする。毎日入浴してきちんと汗を流す。下着は毎日取り替える。爪は常に1ミリ以下になるよう短く切る。食後にはきちんと歯を磨く。いつも清潔感にあふれていると明るくて爽やかな印象が出て好感度も抜群です。 手入れが行き届いていることが見てわかるので、頼りがいがあるように映ります。注意したいのは、香水です。清潔感といえば、香水を思い浮かべる人もいますが、ビジネスの場で香水はふさわしくありません。特に、強い香りの香水は NG です。仮オーデコロンくらいならいいのではないか、と思うかもしれませんが、油断は禁物です。自分はいい香りに感じても、他の人は不快な香りとして感じることがあるでしょう。制汗剤や整髪料を利用するなら、無香タイプがいいでしょう。香りのあるものは、全般的に控えておくのが無難です。全体的に手入れが行き届いた身だしなみを心がけましょう。小綺麗にしていると、それだけで花が生まれます。綺麗な花には近づきたくなるように、小綺麗な人には人を引きつける力が生まれます。清潔感を出すことも仕事の一つ、と考えてください。清潔感のある小綺麗な身だしなみを意識すれば、出世にもプラスに働きます。清潔感のある小綺麗な身だしなみを心がける。出世の道を歩む30の方法。その3。仕事ができる人になることは出世に必要な最低条件。仕事ができるからといって出世できるとは限りません。どれだけ仕事ができても遅刻を繰り返す人は出世できません。どれだけ仕事ができても個人プレーに走る人は出世が困難です。どれだけ仕事ができても決定権者に嫌われたら出世は絶望的です。出世には様々な条件が関わってきます。仕事ができるからといって出世できるとは限らないのが社会の難しいところです。では仕事の良し悪しは出世に無関係かというとそうではないのです。出世を目指すなら仕事ができる人になることが必要不可欠です。仕事ができるからといって出世できるとは限りませんが仕事ができない人が出世することはありません。どれだけ無遅刻でもチームプレーができても決定権者に好かれていても肝心の仕事ができない人は話になりません。会社は仕事をするところです。仕事ができなければ出世はおろか会社に居続けることすら難しくなるでしょう。出世を目指すなら1にも2にも仕事ができる人になることです。基本的なビジネスマナーを身につけておくことです。与えられた仕事をきちんとこなせるようになることです。クオリティの高い結果を出せるようになることです。しっかり上司の期待に応える仕事をしていくことです。余裕があればプラスアルファの工夫を加え 101% の仕事ができればベストです。仕事ができる人になればスマートに目立ちます。おのずと周囲からの注目も集まり上司からの期待も高まります。仮に何らかの間違いで仕事ができない人が出世しても長続きはしません。間もなく降格もしくは左遷されます。管理能力がなければチームは崩壊するからです。仕事ができる人として上司や周りから認められることが出世につながります。仕事ができるからといって出世できるとは限りませんが仕事ができなければ出世は間違いなく絶望的です。きちんと仕事ができてこそ出世の道が開けます。仕事ができる人になることは出世の最低条件なのです。仕事ができる人を目指す。出世の道を歩む30の方法。その4。スタンドプレーは出世の近道どころか回り道になる。出世の近道として誤解されやすいのがスタンドプレーです。スタンドプレーとは人目や評判を意識した派手な行為のことを言います。スタンドプレーで目立てば社内の注目を集めることができ評価アップを期待するかもしれません。確かに野球やバスケットボールでは派手なスタンドプレーによって観客から拍手喝采を浴びるシーンがあります。素晴らしいプレーだ、この人はすごいとなって興奮の渦が巻き起こります。見事なプレーによってスコアにつながれば特別目立つ存在となり観客の記憶に強烈な印象がしっかり刻まれるでしょう。スターのような存在となり翌日の紙面を賑わすことになるでしょう。こうしたイメージから職場でも派手なスタンドプレーで目立てば人目を引いて評価も上がると思う人がいます。ここに落とし穴があります。確かに人目を集めることはできますが出世の近道になるかは疑問です。なぜスタンドプレーは評価されにくいのか。目立った成果を出せても一度限りであれば不十分です。実力ではなく運が良かっただけと理解され高い評価を得るのは難しいでしょう。出世に必要なことは一時的な成果ではなく継続的な成果です。一度限りの大きな成果より平均的な成果でいいので継続して出せる方が重要です。またスタンドプレーをしようとすると個人プレーになる傾向も強くなります。職場でスタンドプレーに走ると自分という状態になります。周りを無視した自己中心的な振る舞いが目立てば周りから身勝手で目立ちたがり屋というレッテルを貼られるでしょう。派手に成果を出せても周りを無視した振る舞いが目立つようでは上司から高い評価を得るのは難しくなります。周りから反感を持たれると社内で孤立した存在になりますます出世の足かせとなります。成果を出したプラスの評価より身勝手でチームを大切にしないマイナス評価の方が高くなります。出世に必要なのはスタンドプレーではなくチームプレー。印象付けたい、注目を集めたいと思うのはいいのですが、だからといってスタンドプレーに走るのは要注意です。出世の近道と思ってスタンドプレーに走ると近道どころか回り道となるのがオチです。出世にスタンドプレーは必要ありません。 出世に必要なのはスタンドプレーではなくチームプレーです。周りと協力し合いながら仕事を進めることが実は最も目立って評価も高くなります。スタンドプレーはしない。出世の道を歩む30の方法。その後、挨拶における3大ポイント。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け隔てない挨拶。挨拶の3大ポイントがあります。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け隔てない挨拶です。ただ挨拶をすればいいというものではありません。それぞれ大切なことですから、どれか一つではなく3つすべて心がけることが大切です。先手の挨拶。挨拶は人間関係の潤滑油です。学生時代に教え込まれた基本ですが、社会人になってからも大切なポイントです。ただし挨拶ができれば十分と考えるのではありません。まず心がけたいのは先手の挨拶です。自分から先に挨拶をするよう心がけてください。名付けてスピード挨拶です。相手から挨拶をされたから返すようでは受け身となります。意地を張って挨拶されるのを待っていると消極的な姿勢として映ります。相手が年下の部下や後輩であっても、挨拶は先手を心がけましょう。相手がいることに気づかず先に挨拶をされることもありますが、基本姿勢として挨拶は先手を意識することが大切です。今日から誰より早く挨拶ができるようになってください。笑顔の挨拶。二つ目に心がけたいのは笑顔の挨拶です。せっかく先手の挨拶ができても、ムスッとした表情は魅力が半減します。挨拶はやはり笑顔が一番。口角を上げてにっこりした笑顔で挨拶しましょう。相手に明るい印象が伝わって、あなたの印象もぐっとアップします。あなたが笑顔で挨拶をすれば、相手も笑顔で挨拶を返してくれるでしょう。心地よい空気が広がって、お互いの距離が縮まります。分け隔てのない挨拶。三つ目に心がけたいのは、分け隔てない挨拶です。挨拶は、立場の低い人からするものだ、という考え方はよくありません。上司、先輩、同僚、後輩、部下、お客様など、すべての人に対して挨拶しましょう。分け隔てなく挨拶をすることで、すべての人に声をかけることができ、あなたの明るい印象が周りに伝わります。忘れてならないのは、清掃係の人たちです。清掃係を下に見たり、無視したりする人が少なくありません。清掃係の人たちも、仕事仲間の一人、として考えてください。たとえ社外の人であっても、仕事を下支えしている存在ですから、きちんと敬意を払って笑顔で挨拶をすることが大切です。清掃係は情報通であることが少なくありません。外部の人だからこそ客観的な目があり、社内の雰囲気を感じ取っていることもあるでしょう。清掃係の人と仲良くなることで、面白い裏話や思わぬ情報が聞けるかもしれません。どれか一つではなく3つすべて心がけること。先手、笑顔、分け隔てなくの3つを意識して挨拶すると、あなたの印象は必ず良くなります。元気がいいね、積極的だね、気持ちがいいねと評判となるでしょう。挨拶そのものは仕事の成果とつながりはありませんが、間接的には大いに影響があります。相手と仲良くなるきっかけになり、コミュニケーションの活性化にもつながります。挨拶を通して人との交流や連携が深まっていき、仕事の成果にもつながります。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け隔てない挨拶を心がける。出世の道を歩む30の方法。その6。愚痴、悪口、噂話は出世に悪影響しかない。出世を目指すなら、愚痴、悪口、噂話には注意しましょう。基本的に、禁句、と思ってください。心で思うことはあっても、実際に言うのはよくありません。会社の愚痴、上司の悪口、同僚の噂話など、うっかり口にすると出世に悪影響が及ぶ可能性は大です。愚痴、悪口、噂話をネタにすれば、話が盛り上がって、面白いと考える人もいるかもしれません。それは浅はかな考えです。話が盛り上がっても一時的です。同僚たちはいつか自分も言われるのではないかと不安になり、関係にひびが入ります。陰でこそこそ愚痴、悪口、噂話で盛り上がるのは悪趣味であり、上品とは言えません。言われる側の身になれば、愚痴、悪口、噂話は 100% 不快です。上司の愚痴、悪口、噂話は必ず本人の耳に届く。特に注意したいのは、上司に関する愚痴、悪口、噂話です。本人がいなければ聞かれないから大丈夫と思うかもしれませんが、実際は違います。上司の悪口は遅かれ早かれ本人の耳に入ると決まっています。悪い話ほど伝播力が強い。うっかり上司を悪く言おうものなら、人を介して使っていき、いずれ上司の耳に入るでしょう。ここだけの話と念を押してもほとんど意味がありません。あなたも学生時代、陰で言った悪口がいつの間にか本人の耳に届き、ひどい目に遭った経験があるはずです。会社でも同様であり、上司のいないところだとしても、人づてで本人の耳に届くのがオチです。自分の悪口を言う部下を上司は気に入りません。上司から思わぬ恨みを買う可能性があります。出世を考えるなら、愚痴、悪口、噂話は禁句にしておくのが賢明です。 たとえ、同僚が愚痴、悪口、噂話を持ちかけてきても、あなたは無関心を貫いてください。わかりません。知りません。興味がありません。あるいは、その場からそそくさと離れるのがいいでしょう。徹底的に無関心を貫くのが一番です。大きな不満があるなら、問題提起、改善要望として伝える。不満があるのはいいのです。どんな職場でも不満があるもの。こうした時に役立つのは、問題提起、改善要望、という形です。大きな不満があるなら、上司との面談や全体会議の際、問題提起、改善要望として伝えてみましょう。感情的にならないよう、冷静かつ理性的に話すことがルールです。ポジティブなニュアンスとして持ち出せば、建設的な話し合いが行われ、解決が促されます。愚痴、悪口、噂話は、禁句にする。大きな不満があるなら、問題提起、改善要望として伝えて解決を促す。出世の道を歩む30の方法。その7。出世希望は、はっきり伝えておく方がいい。希望者が優先される傾向は少なくない。学校で学級委員や係を決めるとき、希望者を問われるシーンがあります。誰か〇〇をやりたい人はいませんか？立候補する人はいませんか？やりたい人にやらせるのが一番です。希望するのは意欲がある証拠ですから、積極的に取り組んでくれることが期待されます。はい。と、手を挙げ、希望者が自分だけならスムーズに要望が通るでしょう。他に適任者がいたとしても、意欲のある人が優先される現実があります。こうした希望者を優先させる傾向は、学校だけでなく、会社にもあります。出世希望は、きちんと意思表示しておくことが大切。出世したいなら、上司との面談の際、出世希望をはっきり伝えましょう。出世を目指しています。いつか出世を果たして部下を持ちたい。出世のチャンスがあれば、ぜひ、掴み取りたいです。はっきり、声に出し、きちんと意思表示しておくことが大切です。ずうずうしいのではないか、と思うかもしれませんが考えすぎです。あくまで希望ですから伝えるのは自由です。思っているだけでは伝わりませんから、きちんと言葉にして伝えることが大切です。もちろん希望者が優先されるとは限りません。出世で必要なのは結果と実績です。実力や実績の足りない部下を出世させるわけにはいきません。上司からまだ早い、今の実績では難しい、もっと経験が必要といった返事が返ってくることもあるでしょう。他に適任者がいればそちらが優先されることもあります。しかし少なくとも上司の頭の片隅には残るでしょう。部下の中に出席望者がいれば、上司としては気にかかるもの。特に意欲を見せる部下には注目せざるを得ません。あなたが出席望を表明すれば、実力や実績に多少の不足があっても、上司は便宜を図ってくれる可能性があります。出世意欲があるなら、上司との面談やヒアリングの際、きちんと出席望を伝えましょう。スピード出世の奇跡が起こる可能性があります。上司との面談できちんと出席望を伝える。出世の道を歩む30の方法。その8。言われたことだけやる人は出世できない。言われたことに付加価値をつける人が出世する。言われたことだけやっていませんか？もちろん言われたことだけやるのは悪いことではありません。上司から指示された仕事はまず言われた通りに仕上げることが基本です。上司の要望に応えることになり一定の評価につながるでしょう。しかし言われたことだけやればいいと思っているなら要注意です。言われたことだけやるということは言われたことしかやらないということです。悪くはありませんが良くもありません。最低限の仕事で終わらせることになります。きちんと仕事はするものの、言われたことしかやらないとなります。言われたことだけやるのもいいですが、出世を目指すなら仕事にあるものを付け加えてください。付加価値です。言われたことに付加価値をつける人が出世する。言われたことに付加価値をつけましょう。工夫でもアイデアでも何でもいいので、仕事にプラスアルファの価値を加えることが大切です。例えば、上司から資料集めを頼まれたら、普通に必要資料を集めて渡すのではありません。資料の順を整えたり、見やすくなるよう目的別にまとめたりしましょう。そうすれば、資料集めという仕事に整理整頓という付加価値を追加できます。午後に行う打ち合わせのため、上司から会議室の予約を依頼されたとします。普通に会議室の予約をして終わりではなく、ついでに会議室の掃除もしておきましょう。予約をするついでに会議室の掃除もしておきましたという完了報告ができれば、気が利くねと感心されるでしょう。時間がかかる仕事であっても、付加価値は提供できます。例えば普通なら1日かかる仕事をツールを使いこなして半日で終わらせたとします。普通の仕事にスピードという付加価値を追加したことになるので評価アップにつながるでしょう。ちょっとした付加価値であっても繰り返されると大きな差になる。ちょっとしたことでもいいので付加価値を追加しましょう。小さな付加価値も繰り返されて積み重なると大きな付加価値となります。できることが見つからなくてもすぐ諦めるのではなく何か付加価値につながることはないかと粘ってください。評価が得られるのはもちろんですが、自分の仕事力を高めることにもつながります。 付加価値は自分のスキル向上にも役立ちますから、じっくり知恵を絞るだけの価値はあります。少し手間暇は増えることになりますが、評価アップにもスキル向上にもなるのですから、有意義です。言われたことに付加価値をつける人が出世するのです。言われたことだけやるのではなく、仕事に付加価値を加える。出世の道を歩む30の方法。その9。上司を褒めるな。上司を認めろ。出世を目指す上でやってはいけないことがあります。上司を褒めるという行為です。上司を褒めてはいけません。どこがいけないの？褒めるのは良いことじゃないの？と思う人もいるかもしれませんが、ここはよく勘違いされるところです。褒めるという行為は上の立場の人が下の立場、同じ立場の人に向かってすることです。親が子供を褒めることも、教師が生徒を褒めることも、上の立場の人が下の立場の人に向かってするから自然です。友人同士や恋人同士で褒め合うのも同じ立場同士のため問題ありません。一方、部下が上司を褒めるのは、立場をわきまえない発言となるため注意が必要です。例えば、上司にいつも仕事熱心で偉いですね、と褒めれば、ムッとされるでしょう。この仕事はなかなかよくできているね、と褒めれば、上司を不快にさせるのは間違いありません。良かれと思った褒め言葉が思わぬ誤解を招きます。上司は上から目線で言われたように感じて強い反感を覚えるでしょう。上司を褒めてはいけないのです。上司を認めることは OK。褒めていけないならどうすればいいのでしょうか。大切なのは褒めることではなく認めることです。上司を褒めるのは NG ですが、認めるのは OK です。認める行為は褒める行為とは違い、誰に対してもできます。あなたの上司に素晴らしいところがあれば褒めるのではなく認めてください。例えば、上司が大量の仕事を素早く片付ける場面があるとします。すごいスピードですね。と言えば、上司も誇らしく感じるでしょう。部下の失敗を上司が許す場面があるとします。心が広いですね。私もそんな風になりたいです。と言えば、上司としては自尊心をくすぐられるでしょう。上司が子供の誕生日で早めに仕事を切り上げて帰宅する場面があるとします。ご家族思いですね。きっと、息子さんも喜ばれると思います。と言えば、上司も笑顔になるでしょう。誤解しないでほしいのは、ごますり、ご機嫌取りになれと言っているのではありません。上司の良いところを認めていくだけのこと。ただ、事実を述べているだけ、と思ってください。上司を認めるところがない、と思うかもしれません。尊敬できない上司だとして、じっくり観察していいところを探してください。どんな上司にも、必ずいいところが一つはあります。ここが素晴らしい、と思うことがあれば、すかさず認めましょう。出世したいなら、認め上手になろう。上司も人です。自分のことを認められると嬉しく感じるものです。自分のことを認めて肯定する部下がいると、やはり気分がいいもの。上司を認めていくと、可愛げが出てきて、付き合いやすい部下として認められるでしょう。認める行為は誰に対してもできるので、部下や同僚に対しても有効です。部下や同僚を認めれば、人間関係も良好になっていき、サポートも得られやすくなるでしょう。そして、働きやすい職場にもつながります。出世したいなら、認め上手になってください。上司を認めると、上司からも認められます。認め上手になって、上司の良いところをどんどん認めていく。出世の道を歩む30の方法。その10。調整力の高い人が出世する。出世を目指すなら、調整力を身につけましょう。調整力とは、人と人の間に立ち、異なる意見や主張をすり合わせ、うまく全体をまとめる力のことを言います。例えば、メンバーそれぞれの意見を聞いて、うまく話をまとめたり、スムーズなスケジュールを考えたり、です。妥協点や良い解決策を見出すことも調整力の一つです。調整はストレスの多い仕事です。すべての人が 100% 納得する対応はなかなか難しいでしょう。多かれ少なかれ妥協せざるを得ないところが出てくるはずです。調整をするにあたって苦労やストレスが伴うのは間違いありません。調整は苦手だ、調整役なんて引き受けたくないと思うかもしれませんが、出世を目指すなら調整力は欠かせません。調整力は欲しい、役立つ、あったらいいなというより必要です。あなたが出世して上司となれば部下を持つことになり、いや、大なく調整が必要な場面がやってきます。出世を目指すなら好き嫌いや得手不得手に関係なく身につけておかなければいけない能力です。出世すれば 100% 必要になる能力ですから早く身につけておきましょう。今のうちから積極的に調整役を引き受け、調整力を身につけておくことが大切です。調整力は実践を通して身につけていく。どうすれば調整力を身につけることができるのでしょうか。調整力は実践を通して身につけていくのがベストです。調整力はヒューマンスキルの一つです。書籍でも学べますが、デリケートなことが多く臨機応変が求められるため、座学だけでは限界があります。調整を要する場面があれば、抵抗を感じるかもしれませんが、できるだけ自分から調整役を進んで引き受けてください。意見や主張の対立があれば、双方の間に飛び込んでいき、調整役としてサポートします。それぞれの話をしっかり聞いて内容を整理します。 どこがぶつかっているのか、どのあたりが妥協点なのか、どうすればうまくバランスが取れるのか、中立の立場に立って考えることが大切です。完璧な調整は難しいですが、おおむね調整できればよしと考えましょう。調整力は見よう見まねで学ぶのが早い。あなたの職場に調整力に長けた人物はいませんか？もしいるならぜひ参考にしてください。特に上司や先輩は調整力に長けている人が多いため、お手本として大変参考になります。意外なことかもしれませんが、調整力は見よう見まねで学ぶのが早い。頭で考えるより実例を見ながら学ぶのが効率的です。仕事をしていればスマートな対応だ。こう調整すればいいのか。と目を見張る場面を見かけることがあるでしょう。スムーズに調整する場面を見かけたら、ぜひ素直に吸収して取り入れてください。見よう見まねで構いません。あの人だからできると決めつけるのではなく、自分にもできると考えましょう。いずれあなたが出世して部下を持てば、同じ状況に直面する可能性があります。調整力が高ければ高いほど、上司はあなたを評価するでしょう。上司の素質を感じるため、あなたに大きな期待を寄せるのです。積極的に調整役を引き受け、調整力を身につける。出世の道を歩む30の方法。その11。会社の近くに住んでいる人は出世しやすい。理想は徒歩圏内。会社の近くに住んでいる人は出世しやすくなります。笑ってしまう話に聞こえるかもしれませんが、意外と軽視できないポイントです。もちろん、会社の近くに住んでいるからといって、直接出世となるわけではありませんが、間接的に影響するところがあります。会社の近くに住んでいれば、通勤が楽になります。通勤に余計な体力を削られることがなくなり、その分仕事に打ち込むエネルギーに集中できます。時間と体力は余裕があるに越したことはありません。会社の近くに住んでいる人は、時間と体力に余裕ができ、それを仕事に向けることができます。出世するためには、上司より30分早く出社を目指したいところですが、会社の近くに住めば、それも容易となります。通勤時間が短くなれば、睡眠時間の確保にもつながります。また、残業や徹夜が必要になった際、活躍できるチャンスとなります。いざという時、頼りになる存在となるでしょう。そうしたことが相乗的な効果を生み、結果として出世しやすくなるのです。ベストは、徒歩圏内。もちろん、一言で引っ越しといっても、簡単にできることではありません。重い腰を上げる必要があり、まとまった時間とお金も必要です。物件探しもスムーズに行くとは限らず、いろいろ悩むこともあるでしょう。しかし、本気で出世を考えているなら、大いに検討する価値はあります。少なくとも出世にプラスに働くのは間違いありません。スピード出世を目指しているなら、なおさらです。引っ越しによって、時間と体力に余裕ができれば、より仕事にも打ち込め、高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。費用がかかっても、家賃の低い物件に引っ越せば、すぐ取り戻せるでしょう。家賃の低い物件に引っ越して固定費を下げることができれば、自由に使えるお金も増えます。経済的に余裕ができれば、新しい可能性にチャレンジすることもできるはずです。ベストは徒歩圏内です。歩いて行き帰りができれば相当楽になり、ビジネスライフが一転するのは間違いありません。徒歩圏内が難しいなら、通勤が楽になるよう、できるだけ会社の近くの物件を探すといいでしょう。会社の近くであればあるほど余裕も生まれます。簡単にできることではありませんが、出世を目指しているなら検討してみてください。会社の近くに引っ越しする。出世の道を歩む30の方法。その12、議事録は会社のキャッチアップに欠かせない書類。出席、欠席に関わらずきちんと確認しておこう。多忙や休暇といった理由で会議に出席できない時があります。自分が出席できなかった会議の議事録はきちんと確認するようにしておきましょう。たった1枚の書類でも大切な情報がぎっしり詰まっています。議事録を確認すれば、やり取りや決定事項を確認できます。事情があって会議を欠席した場合であっても、議事録を読めばキャッチアップできます。こういうやり取りがあったのか、こういう決定になったのかと分かれば、上司や同僚との会話がスムーズになるでしょう。議事録に不明点があれば、そのままにするのではなく、出席した人に聞いてみるといいでしょう。細かいことかもしれませんが、大事なポイントです。出席できなかった分だけきちんと内容を把握しておく努力が大切です。社内の動きが分かって、欠席した遅れを少しでも取り戻せるでしょう。出席した会議であっても、議事録を確認しておきたい。では、出席した会議なら議事録を確認しなくていいかというと、そうではありません。出席した会議であっても再確認という意味で、やはりきちんと確認しておきましょう。熟読する必要はなく、簡単にざっと目を通すだけで構いません。そうだ、こういう話をしていたと会議内容の再確認ができます。会議の中で聞き取れなかったやり取りがあっても、議事録を見れば文字として確認できるので、理解がスムーズになります。あの時聞き取れなかったのはこういう内容だったのかと、曖昧だった理解が明快になるでしょう。自分の誤解や勘違いに気づき、誤った理解を修正できるチャンスもあるでしょう。 議事録を読むのが億劫ということもあるでしょうが、なるべく確認する時間を作ってください。議事録は会社のキャッチアップに欠かせない書類です。過去の書類ではなく、未来に続く重要な書類です。必ず目を通しておくものという意識を持ち、欠かさずチェックをする習慣をつけておきましょう。出席、欠席に関わらず、会議の議事録はきちんと確認する。出世の道を歩む30の方法。その13。頑固な心は出世の壁となる。素直な心は出世の突破口となる。出世を目指す上で注意したいのは頑固です。あなたは頑固だねと言われることはありませんか？心当たりがあるなら改善したいポイントです。頑固な人は自分の態度や考えをなかなか改めようとしません。間違っていると分かっても見栄や体裁にこだわっているところがあって認めるのを嫌がります。人のアドバイスを拒んだり自分のやり方に固執したりすることが増えるため業務に支障をきたすことがあります。残念ながら頑固な人は出世する以前に普通の仕事で成果を出すのも難しくなるでしょう。また頑固であればあるほど人との摩擦も増えるため人間関係にもマイナスポイントです。頑固な心は出世の壁となるのです。素直な心は出世の突破口。出世をしたいなら素直が大切です。人からのアドバイスは何でもオープンに受け入れましょう。もちろん素直と言っても分別なく信じればいいわけではありません。きちんと自分の頭で考え納得できれば受け入れるということです。自分のやり方に固執せずこちらの方が良いと思うことがあれば素直に取り入れましょう。自分が間違っていると分かれば自分の方法を改めましょう。良いことや正しいことを言っているなら素直に聞き入れることが大切です。時には厳しい意見を言われることもありますが耳を塞ぐのではなくきちんと聞きましょう。耳の痛い言葉こそ成功につながると考え素直に耳を傾けてください。たとえ年下からのアドバイスでも即座に一蹴するのではなくまず耳を傾けることが大切です。年齢が一回り年下であっても自分より詳しく知っていることもあるはずですから耳を傾ける価値は十分あります。素直であれば言葉も物腰も柔らかくなってスムーズに人を受け入れることができるので人間関係にもプラスに働きます。人からあなたは素直だねと言われるようになれば合格です。素直な心を持てば吸収も成長も早くなり出世の突破口となるのです。頑固はやめて素直を心がける。出世の道を歩む30の方法。その14。報告、連絡、相談は普通にするだけで満足しない。徹底的にすることを目指すのだ。出世を目指すなら報告、連絡、相談を心がけましょう。ビジネスの基本としてすでにご存知の方も多いでしょう。報告、連絡、相談は仕事の基本ですから入念に行うことが求められます。完了すればすぐ上司に報告します。仕事の結果に当たることはすべて報告対象です。たとえ悪い結果であってもきちんと報告をするようにしましょう。進捗については逐一連絡します。小さなことだから連絡しなくてもいいかと思うこともあるかもしれませんが油断は禁物です。ちょっとしたことであっても面倒くさがらずこまめに連絡するようにしましょう。判断を要することはきちんと相談します。自己判断では難しいことは特に一人で抱え込まずきちんと相談しましょう。多分こうだろうと思うことでも自分の判断に自信がなければ念のために上司に相談して確認を取っておくのが賢明です。報告、連絡、相談はどれが大切というものではなく全て大切です。それぞれ影響し合った要素なので全てしっかり心がけるようにしましょう。上司からあれはどうなったと聞かれたらイエローカードです。聞かれてから答えるのでは遅すぎます。報告、連絡、相談は上司から聞かれる前に行いましょう。出世を目指すなら普通ではなく徹底を心がけること。報告、連絡、相談は当たり前と思っている人も多いかもしれませんが実際はどうでしょうか。報告、連絡、相談を普通にする人はいても徹底的にする人はなかなかいません。ここは重要な点です。多くの人が普通を心がける中あなただけは徹底を心がけるのです。報告、連絡、相談を徹底することは他の人と差をつけるポイントでありチャンスです。報告、連絡、相談は徹底してしすぎることはありません。ちょっと細かすぎるかなと思うくらいでちょうどいいのです。報告、連絡、相談は仕事の基本ですから、ここを徹底することで仕事の基本もできていることになります。上司から、わかった、もういいよ、と煙たがられるくらいできれば合格です。鬱陶しいと思われても評価が下がることはないので安心してください。報告、連絡、相談を徹底することで上司からの見る目が変わり、信頼を得ることができます。結果として出世にもつながります。報告、連絡、相談を普通にするではなく徹底的にするを心がける。出世の道を歩む30の方法。その15。論理的思考を身につけることは出世に必要な条件の一つ。論理的思考とは何か。情報を整理して必要な情報を選び出し筋道を通して表現する力のことを言います。 ビジネスシーンでは論理的思考が要求される場面の連続です。段取りや計画を考える際はもちろん説明や説得といったコミュニケーションの場でも必要です。論理的思考力があれば問題解決能力も向上します。積み木を積み上げるようにきちんと筋を通して系統を立てて考えることができ、会話でも文章でも活かせます。出世においても論理的思考力を身につけることが欠かせません。上司からの質問にも、こういう理由です、と系統を立てて説明できるようになります。論理的思考ができる人は社会的に高く評価されます。論理的思考を身につけていれば出世の足がかりとなるでしょう。筋の通る考え方を意識する。論理的思考は一晩で身につくものではなく、日々の積み重ねがものを言います。まず意識したいのは筋の通る考え方です。自分の考えていることは道理にかなっていることなのか、細かく振り返る習慣を持ちましょう。筋が通っていればいるほど相手を納得させることができ、説得力も生まれます。日頃から問題意識を持って考えてみる習慣も大切です。なぜだろう?と疑問に思うことがあれば、それがわかるまで追求してください。あらゆる結果には必ず原因があります。結果と原因とのつながりを知ることで物事の理解が深まり、論理的思考力の強化へとつながります。論理的思考は個人の努力によって身につけることが可能。論理的思考は先天的なものではなく、後天的なものです。生まれた時から身についている人はいません。論理的思考は誰でも鍛えることができる能力です。論理的思考が苦手な人でも今からきちんと意識して取り組んでいけば十分間に合います。書籍を活用するのも有効な方法です。書店に行けば論理的思考に関する書籍がずらりと並んでいます。図やグラフや分かりやすい説明があれば習得の一助となるでしょう。基本や入門でも構わないので自分に合った書籍があればぜひ活用してみるといいでしょう。筋力には限界はあっても能力には限界がないため、鍛えるにつれてどんどん高めていくことが可能です。個人の努力によって身につけることが可能ですから、私には無理と諦めずぜひ身につけてください。日頃から筋の通る考え方を意識することで、考えを組み立てる力が養われていき、論理的思考も身についていきます。論理的思考を身につける。出世の道を歩む30の方法。その16。決定権者に嫌われてはいけない。だからといってイエスマンでもいけない。上司に意見するのはご法度と考える人が少なくありません。確かに決定権者に嫌われるのは避けるべきでしょう。ずけずけ物を言うと上司の機嫌を損ねてしまい、出世に響くのは間違いありません。思うことがあってもあえて上司に意見するのを控える人も多いのではないでしょうか。しかしここが難しいところです。上司に意見することなく何でも肯定賛成するばかりでは単なるイエスマンです。イエスマンになるとこれはこれで出世が難しくなります。上司に迎合してばかりでは、いいなり状態、主張をしない人間として映り、魅力を感じません。中身が空っぽと判断される可能性があり、出世の道が険しくなります。上司は自分のことを認められたいと思いつつも、きちんと意見を言える部下を求めています。重要なことは、臆することなく意見を言ってほしい、と思っています。そして、そういう人を出世させたいと考えています。決定権者に嫌われると出世は難しくなりますが、だからといってイエスマンになっても出世は難しいのです。大切な場面ではきちんと意見を述べること。大切な場面ではきちんと意見を述べましょう。本当に大切なことだ。どうしても必要なことだ。会社のためになることだ。そう思うことなら勇気を出して意見を述べることも必要です。寛大な上司であればあるほど反対意見や自分と違う考え方にも耳を傾けてくれるはずです。ただし伝え方には十分注意してください。ずけずけストレートに言うのではなく、言葉遣いには十分注意する必要があります。上司に意見するときは次の2つのポイントを意識してください。ポイント1、クッション言葉。上司に意見するときはクッション言葉が必須です。いきなり意見するのではなく、まずクッション言葉を使って一旦上司に許可を求める形にしましょう。お言葉ですが、一つ意見を言ってもよろしいでしょうか。恐縮ですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。ぶしつけではございますが、私なりの考えを述べてもよろしいでしょうか。こうした一言から始めれば、上司としても心の準備ができます。上司の許可を得てから発言すれば、多少厳しい意見でも納得して聞いてもらえるでしょう。礼儀を心得ていながら、きちんと自分の意見を言える人であることをアピールできます。ポイント2、不満ではなく改善として伝える。上司に意見するときは不満ではなく改善として伝えましょう。例えば、ここに問題がありますではなく、ここに改善の余地があると思いますという言い方をします。改善というキーワードを使えば建設的な意味合いとなるため、スムーズに聞いてもらえるでしょう。余裕があれば改善案もセットにするとベターです。ここに改善の余地がありますの後に、こうすればいかがでしょうかという改善案とセットにしましょう。 具体的な改善案も一緒に提示されると必要なアクションが分かりやすくなり、鋭い意見として受け入れられるでしょう。上司の発言に反する意見であっても、言い方に注意さえすれば何も恐れることはありません。単なるイエスマンになるのではなく、重要な場面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときには言い方に十分注意する。出世の道を歩む30の方法。その17。上司の好みや価値観は出世に必要な教養。上司も人です。人であるからには好みや価値観があるでしょう。あなたは上司の好みや価値観を把握していますか？上司の好みや価値観に興味はないかもしれませんが、だからといって無関心でいるのはちょっと損です。直属の上司は自分の仕事に直接関係している人物です。上司の好みや価値観を分かっていれば仕事のツボとして役立ちます。ちょっとしたことであっても快不快のポイントがあるもの。声をかけるタイミング、お茶の湯加減、好きな湯飲みのタイプ。いった些細なことにも上司の好みがあるかもしれません。上司はこういう好みがあるよね。こういう価値観があるよね。上司の好みが分かっていれば、好みを考慮した仕事の進め方ができるでしょう。上司の価値観が分かっていれば、価値観に合わせた会話ができるでしょう。上司の好みや価値観が分かっていれば、お互いの摩擦が減り、上司との関係がスムーズになります。また、上司の嫌がるポイントが分かっていれば、不要な衝突やトラブルを回避できるようになります。上司との付き合い方が上手くなれば、結果として出世のチャンスにつながっていくでしょう。特別喜ばれるポイントも要チェック。上司の好みや価値観の中には特別喜ばれるポイントもあるでしょう。こういうことをすれば上司の機嫌が良くなる。パッと笑顔になる。特別喜ばれるポイントが分かっていれば、そこをうまく刺激することで上司の機嫌をコントロールできるようになります。例えば上司は戦国武将について見識が高いとします。見識が高いことは興味関心のある証拠です。自分なりに勉強して会話中さりげなく戦国武将のネタを持ち出せば、上司は笑顔で前のめりになってくれるでしょう。なかなか教養があるではないかと人目置かれるきっかけになるかもしれません。上司の好みや価値観は自分にも関係があると考え、しっかり把握しておきましょう。上司の好みや価値観は書店の書籍には載っていないため、直接接しながら少しずつ気づいて把握していくことが大切です。ちょっとした表情の変化や細かな仕草に注意を向け、感情を読み取ってください。上司の真似ができるくらい正確に把握しようではありませんか。上司の好みや価値観は出世に必要な教養です。上司の好みや価値観を把握して、それに従って対処していく。出世の道を歩む30の方法。その18。細切れ時間に大きな仕事をしてはいけない。仕事で使える時間には大きく2種類あります。細切れ時間とまとまった時間です。細切れ時間とは短い時間のことを言います。一般に数分から数十分のことであり、電車の待ち時間やアポイントまでの待ち時間がそれに当たります。まとまった時間とは、中断されることのない継続的な一塊の時間のことを言います。1時間や2時間など椅子に座って長時間どっぷり取り組める時間のことを言います。時間の使い方が上手になるためには、この2つの時間でやることを混同しないことが大切です。時間があれば少しでも仕事を進めたいと思うところでしょう。まとまった時間であればいいのです。2時間3時間といったまとまった時間であれば、小さな仕事でも大きな仕事でも好きに取り組めばいいでしょう。しかし細切れ時間となると話は別です。細切れ時間に大きな仕事をしないことです。少しでも時間があると仕事を進めたくなりますが、使える時間の長さがポイントです。時間があるならどんな仕事に取り組んでも同じに思えますが、実際はそう単純ではありません。細切れ時間に大きな仕事をしようとしても思うようにいかない。細切れ時間に大きな仕事をしようとしても思うようにいかないでしょう。細切れ時間は1回が数分、長くても数十分です。仕事に取り掛かってもすぐ中断しなければいけません。たびたび中断する状況では集中したくてもできません。中断と再開の連続にイライラするでしょう。一気に進めることもできないため、なかなか上司にも乗れません。中途半端な形で仕事を中断することになると、今度は再開するときもストレスです。どこまで仕事を進めたかなとキョロキョロすることになり、余計なタスクが増えます。何より怖いのがミスが発生しやすくなることです。集中できないと注意力の低下によりミスが発生しやすくなります。少しでも仕事を減らすつもりで取り掛かった結果、ミスをして仕事を増やすことになれば本末転倒です。ミスのリカバリーが必要になり、思ったより手こずることもあります。2時間でできる仕事が3時間や4時間など、余計に時間がかかることも珍しくありません。笑ってしまう状況ですが、実際よくあることです。細切れ時間ができたからといって安易に大きな仕事をすると痛い目に遭うでしょう。細切れ時間に大きな仕事をするからいけないのです。細切れ時間であれば大きな仕事に取り掛かりたくても、あえて控えておくのが賢明です。細切れ時間には小さな仕事をする。細切れ時間には小さな仕事をするのが適切です。 思考力や集中力がなくてもできる仕事がいいでしょう。細切れ時間内で完結するような仕事がいいでしょう。例えば、メールの確認や返信です。コピー取り、書類整理、交通費の精算など雑用を片付けるのもグッドです。小さな調べ物をしたり、情報収集の時間に当てたりするのもいいでしょう。小さな仕事はさっと片付けられるので、細切れ時間でも無理なく取り組めます。使える時間の長さに合わせて仕事の種類を選んでください。まとまった時間であれば、小さな仕事でも大きな仕事でも OK です。細切れ時間であれば、小さな仕事だけにしておくのが賢明です。自然と意識している人も多いでしょうが、仕事の結果に関わることなので、改めて意識しておくことをお勧めします。細切れ時間は大きな仕事をするのではなく、短い時間で完結するような小さな仕事をする。出世の道を歩む30の方法。その19。良好な人間関係を築けることも出世に必要な条件。人間関係なんて気にしない。仕事の成果を上げることだけに集中していればいい。もしそうした考えがあるならイエローカードです。出世するためには、まず成果を上げることに力を入れることが多いのではないでしょうか。仕事の処理スピードが速ければ、短時間で仕事を終わらせることができます。大きな成果を出せば、賞賛の拍手が送られるでしょう。もちろん、成果を上げることも大切ですが、それだけではよくありません。一人で完結できる仕事であれば別ですが、チームで行う仕事であれば、必ず人間関係がつきまといます。実際のところ、世の中にある仕事のほとんどでは、人と関わることになるはずです。良好な人間関係を築けないようでは、どれだけ仕事はできても出世は厳しいでしょう。仕事の成果に意識を向けることも大切ですが、人間関係を円滑にすることにも意識を向けてください。良好な人間関係を築くことも仕事の一つ。人間関係を良くすることは、職場の居心地を良くすることでもあります。みんなと仲良くなっておけば、情報交換もスムーズになります。仕事の疲れのほとんどは人間関係ですが、人間関係が良好であれば、それだけストレスも小さくなります。お互いを認め合ったり、周りから応援されたりすれば、仕事のモチベーションにもつながるはずです。ブルーマンデーに落ち込むこともなくなります。良好な人間関係を作っておけば、いざという時助けてもらえるでしょう。仕事をサポートしてもらったり、相談に乗ってもらえたりします。一人でできないことも、人の力を借りればスムーズにできるもの。行き詰まっていた仕事の突破口となり、成果を上げることができるはずです。苦しい時や困った時など、いざという時助けてもらえることほど嬉しいことはありません。企業は人なりという言葉がありますが、最後に頼りになるのは人です。多くの人を味方につけておけば、大きなサポートや心強い味方を得ることになります。職場によっては、一緒に働くメンバーからの客観評価が人事に影響することもあります。良好な人間関係が出来上がっているなら、少なくとも悪い結果になることはないでしょう。メンバーからの評価が高ければ、出世にもプラスに働くはずです。仕事をする上で、人間関係は切っても切れない重要な要素です。良好な人間関係を築くことも仕事の一つです。仕事の成果だけでなく、良好な人間関係作りも意識する。出世の道を歩む30の方法。その20。上司に出世の必要条件を質問してみよう。出世をするためには、決定権者から評価される必要があります。上司は、きっと、こんな社員を求めているのだろう、と想像するのもいいのですが、あくまで想像です。決定権者がどんな点を評価対象とするのかわからないことがあるでしょう。こうした時、上司に対して単刀直入に出世の必要条件を質問してみるのも悪くありません。ストレートな質問のため抵抗を感じるかもしれませんが、失礼なことではありません。これは、これで一つの方法です。タブーに触れるわけでもないので、安心してください。自分で考えることが仕事の常識となっているためか、意外と盲点になっています。もちろん、自分で考えることも大切ですが、きちんと質問してみることも大切です。面談で上司とマンツーマンで話をする機会があれば、ぜひ直接質問してみましょう。真剣な表情で質問すること。あなたが率直に質問すれば、上司も率直に答えてくれるでしょう。重要なポイントとしては、真剣な表情で質問することです。真剣な表情で質問することで本気が伝わり、上司もそれに答えてくれます。上司から、こんな人物を求めている、こんなスキルが出世の条件だ、といった回答には価値があります。なるほど、上司はこんな社員を求めているのか、と分かれば、それを意識しながら仕事を進めることができるでしょう。一般的に出世の決定権者は上司です。決定権者の口から出世の必要条件を直接聞くことができれば、出世のヒントになります。見落としていたポイントに気づけるかもしれません。出世の必要条件を質問しても、当たり前の回答が返ってくるかもしれません。管理職は真面目な人物がふさわしい。コミュニケーション能力は必要不可欠。責任感のある社員が上司としてふさわしい。当たり前の回答だとしても無駄ではありません。自分の中で重要性の再認識として活用しましょう。やはりそこが重要なのかと分かれば、一層気持ちが引き締まるはずです。出世の必要条件を質問することで本気で出世を目指している姿勢もアピールできるでしょう。 担当直入に出世の条件を質問する社員はなかなかいないため、上司としても印象に残るはずです。出世につながるヒントになり、他の人と差をつけるチャンスになる可能性があります。失うものはないのですから、ぜひ勇気を出して質問してみてください。上司に出世の必要条件を質問してみる。出世の道を歩む30の方法。その21。落ち込みやすい人は出世できない。落ち込みにくい人が出世する。あなたは落ち込みやすい性格ですか？もし落ち込みやすいなら出世のマイナス要素となる可能性があるため改善点として意識した方がいいでしょう。もちろん落ち込んではいけないというわけではありません。落ち込むことはあっていいのです。職場で重大なミスを犯して大きな損失を生んだり迷惑をかけたりした時なら落ち込んで当然です。自分のせいでトラブルになったのですから責任を感じて落ち込むのも無理はないでしょう。しかし普通に落ち込むのはまだいいのですが、ちょっとしたことですぐ落ち込むのはよくありません。小さな失敗ですぐ落ち込む。修正を指摘されただけでくよくよする。上司からちょっと叱られただけですぐ泣き出す。落ち込みから立ち直るのにも長い時間がかかる。これでは精神力が弱いとみなされても仕方ありません。ちょっとしたことで落ち込む人は大仕事を乗り越えたり部下を引っ張ったりするパワーが感じられません。上司から見てくよくよしている人は頼りなく映るでしょう。残念ながらリーダーや管理職に不適格とみなされる可能性が高くなります。強い心とポジティブ思考。落ち込みにくい自分になってください。ここでポイントになるのは強い心とポジティブ思考です。メンタルを鍛えて心を強くしていきましょう。ポジティブ思考を身につけ前向きに考える習慣をつけましょう。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、意識すればきっとできます。修正を指摘されたときは悪く言われたではなく早めに気づけてよかったと考えましょう。プラスに考えれば落ち込むどころか明るくなれます。上司から叱られたときは勉強になると思えば落ち込みません。勉強や成長につながると思えば、むしろわざわざ叱ってくれた上司に感謝の念が湧いてくるでしょう。新しいチャレンジをするとき最初から成功を目指すのではありません。最初はうまくいかないものと思えば失敗したときの精神的ダメージも小さくなります。悪いところが見つかればきちんと反省と改善を行いましょう。ミスや失敗は反省をして改善ができればさっと忘れていいのです。そうすれば無駄にくよくよすることも引きずることもなくなります。些細なミスや失敗であれば笑って吹き飛ばしてしまいましょう。気にするほどでないことは気にしないのが一番。わざと明るく振る舞って落ち込みを吹き飛ばすことも素晴らしいことです。もちろん時には本当に落ち込むこともあるでしょう。落ち込むことはあっても引きずらないことが大切です。ゆっくり休んだり積極的に気分転換をしたりなど、できるだけ早く立ち直るようにしましょう。仕事の後のプライベートを充実させるのも良い方法です。忙しくて余裕のない時もありますが、できるだけスケジュールを調整して少しでも早い立ち直りに取り組んでください。強い心とポジティブ思考があれば落ち込みにくい自分に生まれ変われます。こういうこともある。さあ次に行こうの精神。肝心なのはこういうこともある。さあ次に行こうの精神です。小さなことにくよくよせず、こういうこともあると考えてください。そして自分に対してさあ次に行こうと前向きな声をかけましょう。自分の背中は自分で押すのです。明るい言葉を言い聞かせればさっと気持ちが切り替わります。すぐ暗い気持ちが吹き飛んで明るい気持ちが広がります。ポジティブ思考を身につけて落ち込みにくい人になる。出世の道を歩む30の方法。その22。打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておこう。打ち合わせの約束の際は必ず開始時間を決めます。開始時間は必須事項なので忘れようがありません。どれだけ鈍感な人でも開始時間は忘れず確認するでしょう。その一方で終了時間については急におろそかになるケースが目立ちます。開始時間を決めることはあっても終了時間を決めることが少ない。話がまとまったところで適当に終了というケースが少なくありません。そういうことがお互いの中で暗黙の了解となることがあります。もちろんお互いとも時間に余裕があるのならそれも悪くありません。時間に余裕がある者同士であれば、特に制限時間を設けず話がまとまるまで打ち合わせをするのも一つの方法です。しかし実際のところ忙しい社会人で時間に余裕がある人は少ないでしょう。終了時間を決めておかないと好きなだけ話ができるという思い込みが生まれやすい。緊張感とスピード感の欠けた打ち合わせになるでしょう。だらだらした雰囲気が漂うとまとまる話し合いもまとまらなくなります。話が脱線しやすくなったり、打ち合わせとは無関係な雑談が盛り上がったりして貴重な時間を消耗することになります。打ち合わせは自分だけでなく相手の時間も割くことになります。一定時間お互いを拘束することになるため油断は禁物です。自分は良くても相手は別の仕事もあって忙しく後のスケジュールが立て込んでいることもあるでしょう。 したがって、打ち合わせの約束をする際は、開始時間だけでなく、終了時間も決めておくのが得策です。終了時間も決めることは、打ち合わせを活性化するメリットもある。会議を始めるときには、まず終了時間を設けておきましょう。例えば、10時から、ではなく、10時から12時まで、というふうに明確な範囲を設定します。一度、終了時間を決めたら、超えることがないよう指示することも、大切です。終了時間を明確にすれば、スケジュールも立てやすくなり、スムーズな仕事に役立ちます。終了時間も決めることは、予定がはっきりするだけでなく、打ち合わせを活性化するメリットもあります。終了時間が分かっていると残り時間を意識することになるため、余計な雑談も減ります。打ち合わせに緊張感とスピード感が生まれ、お互いの発言が活発になるでしょう。話し合いがテキパキ進んでスピーディーになります。適度な緊張感が生まれることで頭の回転も良くなって、意見やアイデアも出やすくなるでしょう。終了時間を作るかどうかで打ち合わせの成り行きまで変わってしまうのですから、侮れません。打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておく。出世の道を歩む30の方法。その23。会社のイベントにはできるだけ積極的に参加しよう。会社のイベントにはできるだけ参加することを心がけましょう。歓迎会、送別会、懇親会、忘年会、新年会。会社によっては社員旅行が行われることもあるでしょう。会社のイベントも仕事の一つです。会社のイベントに参加することは会社の運営に関わることになります。普段とは違った和気あいあいとした雰囲気があって職場の人たちとの親交を深めるチャンスになるでしょう。お酒を飲みながらコミュニケーションを楽しめばストレスを発散できる上、プライベートな話もしやすくなります。会社のイベントに参加すれば職場の人たちとの親睦が深まって普段の業務もスムーズになるでしょう。自分にとっても会社への帰属意識を高める機会になるでしょう。また会社のイベントに参加することで決定権者に自分の顔を覚えてもらえます。積極的にイベントに顔を出して楽しんでいると上司としても嬉しく思うところでしょう。会社のイベントに参加することで忠誠心や愛社精神を認めてもらえる可能性が高まります。人の集まりが苦手ならこれも仕事の一つだと割り切ることも大切です。すべてのイベントに参加する必要はありませんが、できるだけ参加する努力はあった方がいい。気が乗らない人もいるかもしれませんが、出世を目指すならできるだけ参加して奥に越したことはありません。普通に雰囲気を楽しむだけで OK。アルコールが苦手ならノンアルコール類で済ませればいいことです。話すのが苦手なら聞き役に徹すればいいのです。面白い話をしたり無理に盛り上げたりする必要はありません。上司の聞き役に徹すれば普段聞けない面白い話が聞けるかもしれません。どうしても気が乗らないときは3割ルール。実際のところ会社のイベントは面倒くさいことも多い。気が乗らない、できるだけ行きたくないと考える人も多いでしょう。もともとこうしたイベントが苦手でできれば出たくないと思う人も多いはずです。社交性に欠けていることは仕方ありませんが、だからといって完全不参加というのも考えものです。さすがに上役から目をつけられ出世に響くことがあります。社内で浮いてしまう可能性もゼロではありません。こんな時におすすめなのは3割ルールです。会社のイベント全体のうち3割は参加します。例えば3回のうち2回は断って1回は参加します。重要イベントだけ参加して小さなイベントは不参加にするのもいいでしょう。どうしても参加したくないイベントは適当な用事でうまく逃れるといいでしょう。最低でも3割は参加しておけば少なくとも上司から目をつけられることはありません。十分とは言えませんが、できるだけ参加しているという姿勢になります。会社のイベントには積極的に参加する。出世の道を歩む30の方法。その24。人前で腕組みをすると良い印象を与えない。出世を目指す上で注意したいのは腕組みです。腕組みをするのではありません。腕組みをしてはいけないのです。もちろん腕組みが禁止というわけではありません。一人の時であればいいのです。例えば考え事をしている時や仕事に集中している時、腕組みをすることがあるでしょう。目をつぶりながら腕組みをすれば普段より思考に集中しやすくなるもの。また写真撮影のポーズとして腕組みをすることもあるでしょう。あくまで一人の時であればどんどん腕組みをして OK です。しかし、一人の時は良くても、人前での腕組みには十分注意してください。腕組みは相手に悪印象を与える可能性があるからです。腕組みは守りのポーズ、拒否のポーズとして映る。想像してみてください。あなたが人と話をしている時、相手が腕組みをしながら聞いているとどう感じるでしょうか。話を拒まれているような印象を受けることもあるでしょう。腕組みのポーズは体の前に壁を作っているようにも見えるため、距離感を覚えます。あるいは偉そうな態度に見えることもあるでしょう。聞いてやるかと言わんばかりのポーズに見えて不快な印象を受けることもあるのではないでしょうか。心理学において腕組みはクローズドポーズを呼ばれ、守りや拒否のポーズとして知られています。そのため人前で腕組みをしていると相手に良い印象を与えないのです。本人に悪気はないのかもしれませんが、だからこそ注意が必要です。 悪気がなくてもそう思われる現実があります。知らず知らずのうちに自分の印象が悪くなるのは不本意でしょう。腕組みをしていると思わぬ誤解を与えるケースがあることを知っておいてください。人から改善を指摘されるとは限らないため、自分で気づいて注意することが必要です。特に上司と接する際、腕組みは厳禁です。うっかり上司の前で腕組みのポーズを見せるとムッとされるでしょう。しっかり聞いていますというアピールのつもりで腕組みをしているなら逆効果です。無礼な態度として映るため出世に響いてしまいます。腕組みは思わぬ誤解を招きやすいため、人前では控えておくのが賢明です。人前では腕組みを控える。出世の道を歩む30の方法。その25。人の失敗を笑う人は出世できない。人の失敗を学びに変える人が出世する。人の失敗をバカにして笑う人がいます。そんなことで失敗したの。バカだな。間抜けだな。私ならそんな失敗はしない。直接声に出して笑うこともあれば、心の中で笑うこともあります。残念ですが、人の失敗を笑う人は出世できません。結局のところ、人事だと思っています。人の失敗で笑うと油断します。人の失敗をバカにしていると、いつか痛い目に遭います。私ならそんな失敗はしない、と言いつつ、今度は自分が同じ失敗をするのです。人の失敗を笑うのではなく、学びに変える。出世する人は、人が失敗をしても笑いません。笑うのではなく、学びに変えます。自分も同じ過ちを犯してしまうかもしれない。注意して気を引き締めよう。自分ができる防止策は何だろうか。自分に対する注意喚起として生かします。人の失敗を自分の失敗のように受け止め、同じ過ちが起こらないよう防止策を考えます。だから、ぐいぐい成長します。自分の失敗からも学びますが、人の失敗からも学ぶので、成長スピードが速くなります。自分の代わりにあの人が失敗してくれた、と思えば、むしろ、感謝の念が湧いてくるでしょう。出世を目指すなら、人の失敗をバカにして笑うのではなく、学びに変えることです。私ならそんな失敗はしない、ということはありません。どんなミスでも、自分に起こり得るのですから、バカにすることはできないはずです。自分には、関係ない、ではなく、自分にも関係がある、と思うことが大切です。大きな失敗だけでなく、小さなミスも自分ことのように受け止め、学びに変えましょう。人の失敗を学びに変える人が出世します。人の失敗は、バカにして笑うのではなく、学びに変える。出世の道を歩む30の方法。その26。上手な手抜きは仕事と出世の極意。私たちは家でも学校でも何事も全力で取り組むように教え込まれてきました。全力で勉強しろ。全力で取り組め。全力でやるのはいいことだと思っている人も多いのではないでしょうか。その名残があるためか、社会で仕事をする際も全力で取り組もうとする人が少なくありません。もちろん、全力を尽くす姿勢は素晴らしいのですが、現実はなかなか思い通りにいかないでしょう。全力は一時的しか続きません。人の気力や体力は有限です。最初から全力で仕事をしていると、パワーとスピードは発揮できてもすぐ、ハーハーとバテてしまうでしょう。短距離走のような状態になり、すぐ気力と体力を使い切ってしまいます。息切れを起こすと思考力も集中力も急降下。仕事のミスや失敗も増えてしまい、リカバリーに時間がかかることになります。最善の結果を出すどころか、普通の結果すら出せなくなります。全力主義は賢い処世術とは言えません。個々一番の勝負どころならいいのですが、普段からずっと全力で打ち込むと痛い目に遭うでしょう。手の抜きどころを見極め、力の加減配分をコントロールする。大切なことは上手な手抜きです。もちろん安易な手抜きをするのではありません。仕事をサボりたいだけの手抜きは NG です。安易な手抜きは仕事の結果に関わります。仕事の結果に影響しない範囲で手の抜きどころを見極めてください。手の抜きどころを抑えれば力の加減配分をコントロールできるようになります。ここは仕事の重要ポイントだからしっかり力を入れておこう。ここは仕事の結果に関係しないところだから最低限で済ませよう。上手な手抜きは安易な手抜きとは違い、仕事の効率を高めます。上手な手抜きができれば限られたエネルギーで要領よく仕事をこなせるようになります。そうすれば安定した質で仕事の結果を出し続けることができ、長続きもします。手の抜きどころを見つけることは仕事の余裕を作る上で重要なこと。上手な手抜きができるようになればストレスに強くなり、安定したパフォーマンスが長続きします。上手な手抜きは仕事と出世の極意です。ずっと全力で仕事をするのではなく、上手に手抜きをして結果を出していく。出世の道を歩む30の方法。その27。年収の1割を自己投資すれば出世するのは時間の問題。出世するためには自己投資を心がけましょう。自分のスキルや能力を高めるためにどしどしお金を使っていくということです。就業後や週末の時間を使って知識やスキルの向上につながることに取り組んでいきましょう。最も確実な投資銘柄はあなた自身です。 きちんと自己投資ができていれば、必ず仕事力が高まります。日頃から自己投資をしている人は、きちんと成長するため仕事の随所に現れるようになります。また、日頃から多くを学んでいれば、会話のネタも増えることになり、コミュニケーションの向上にもつながるでしょう。ビジネス書で読んだことは、意識的にも無意識的にも仕事に現れ、そして評価につながっていくのです。自己投資をしていると、雰囲気にも現れます。高額心は、隠そうにも隠せません。もっと学びたい、もっと自分を高めたい、といった高額心は、必ず表に出ます。日頃から自己投資をしている人は、職場でもどこでも積極的に学ぶ姿勢となります。仕事をしている時の目つき、表情、言葉遣いに出るのです。真剣な雰囲気が魅力となり、存在感が増していき、周りから一目置かれます。最も基本的な自己投資は書籍。最も基本的な自己投資は書籍です。仕事に役立ちそうなビジネス書を買って、時間があるときに読んでいきましょう。仕事に関係するビジネス書がベストですが、もちろん直結しない書籍も悪くありません。仕事に関係しない知識や知恵が思わぬところで役立つことがあります。例えば小説で培った想像力や発想力が仕事に役立つことがあるでしょう。書道や手芸を楽しむと集中力が鍛えられ、それが職場で活かされることがあります。雑学書きで得た知識が会話のネタになり、コミュニケーションの活性化に役立つことがあります。もちろん書籍の他にも、教室、セミナー、勉強会も有効です。講師から直接学べれば即効性があるので、自らを鍛える最短のルートになるでしょう。仲間ができるメリットもあり、お互い励まし合いながら学んでいけるに違いありません。もちろん出費は必要ですが、自分を高めることにつながるのですから、価値のある投資です。目安は年収の1割。自己投資にはどのくらいの金額を割り当てるか。目安は年収の1割です。年収300万円であれば30万円は自己投資に割り当てるといいでしょう。少し多い気もするかもしれませんが、あくまで自分の成長に使うお金ですから有益な使い方です。もちろん余裕があれば2割や3割を目指すのも OK です。出世によって収入が上がれば投資金額はすぐ取り返せ、むしろお釣りが返ってくるでしょう。何より自己投資によって知識やスキルが高まれば仕事も楽しくなります。仕事が楽しくなれば人生も楽しくなります。年収の1割を自己投資すれば出世するのは時間の問題です。日頃から自己投資を心がける。出世の道を歩む30の方法。その28。出世できない人は誤り方が言い訳がましい。出世する人は誤り方が潔い。誰でもミスや間違いを犯します。大切なのはミスや間違いを犯したとき、どんな態度でどう対応するかです。誤り方は出世に影響するポイントですから、しっかり注意を払っておくことが大切です。出世できない人の特徴は誤り方が言い訳がましいことです。遅刻した時も電車が遅延していたせいです。途中でお腹の調子が悪くなりました、と言い訳をします。時間に遅れると先にメールを送ったはずです。と逆ギレする人さえいます。仕事で間違いを見つけた時もうっかりしていました、とぐだぐだ言います。結果に影響はないのですから、別にこれくらいいいじゃないですか。と自分を正当化しようとすることもあります。納期が遅れた時も、ちょっと別件が立て込んでいました、と言い訳をします。ちょっと遅れただけじゃないですか。と変な理屈で責任逃れをしようすることもあります。素直に自分の非を認めることができず、ぐだぐだ責任逃れの話を始めます。それどころか、逆ギレや正当化をすることさえあり、これでは敵を増やすばかりです。申し訳ございませんでした、の一言がありません。なんとか、体裁を保ちたい。ここで謝ったら負けになる。自分のプライドを傷つけたくない。つまらない見栄やプライドが邪魔して、なかなか自分の非を認めようとしないのです。誤り方が言い訳がましいと、相手に不快な印象を与えます。素直に謝ることができないと、きちんと成長も改善もできず、同じことが繰り返されます。たとえ最初に謝っても、その後グダグダした言い訳が続くのはよくありません。素直に自分の非を認めず、グダグダ言い訳する人には不快感を覚えます。言い訳をする人は反省することもないため、同じミスや過ちが繰り返されます。上司からもみんなからも嫌われることになり、出世が遠のくのです。出世する人は誤り方が潔い。出世する人の特徴は誤り方が潔いことです。遅刻をしたとき、言い訳をしません。申し訳ございませんでした、と潔く謝ります。ミスや間違いを指摘されたときも余計な言い訳はしません。ぐだぐだ責任逃れをすることもありません。はっきり謝罪の言葉を述べ、深々と頭を下げます。謝罪の気持ちを言葉だけでなく、態度でも示します。きちんと自分の非を認めることができる人には素直な心と謙虚な姿勢が感じられます。素直に謝れば相手の怒りが収まるのも早くなり、トラブルを最小限にできます。きちんと謝って反省するからこそ改善がスムーズにでき、成長もしていけます。上司から見てもこの人はきちんと成長できるだろうという期待を感じさせます。潔く謝ればそれ以上トラブルが大きくなることはありません。潔く謝るからミスや間違いも許してもらえます。 潔く謝り、自分の非を素直に認める印象を与える。出世の道を歩む30の方法。その29。すぐ人に聞く人は成長も出世もできない。自分の頭で考える習慣のある人が成長も出世もする。どうすればいいですか？が口癖になっている人がいます。電源が入らないのですが、どうすればいいのですか？進め方がわからないのですが、どうすればいいですか？言われていた仕事が終わりました。次はどうすればいいですか？わからないことがあったとき、とっさに人に答えを求めていませんか？もちろん人に聞くことがいけないわけではありません。自分なりに考えたり、試したりした上で行き詰まることもあるでしょう。特殊な手順や複雑な方法など、内容を知らないとスムーズに取り組めないことがあるのも確かです。しっかり考え、きちんと取り組んだ上で行き詰まっているときなら、人に教えをこいてもいいのです。しかし、ろくに考えも努力もしないですぐ人に聞くのはよくありません。すぐ人に聞く癖があると、自分で考える力が弱くなります。どうすればいいですか、と人に聞くのが癖になると、受け身の姿勢になるため、指示待ち人間になってしまいます。言われた通りにしか動けなくなります。また、周りの意見に流されやすくなるでしょう。これではただの兵隊です。当然のことながら、出世も夢のまた、夢です。どうすればいいのか、と自分に問いかける習慣をつけること。大切なことは、自分の頭で考える習慣です。わからないことがあったとき、自分の頭でしっかり考えましょう。操作方法にせよ、仕事の進め方にせよ、次にやるべき仕事にせよ、まず自分の頭で考えてみましょう。どうすればいいのか、と自分に問いかける癖をつけること。脳をフル回転させて深く考えたり、知恵を絞ったりしてみてください。電源の入れ方がわからなければ、そばにある説明書で確認するくらいはできるはずです。進め方がわからなければ、過去の前例や実績を参考にすれば、ある程度予想できるのではないでしょうか。言われていた仕事が終われば、仕事の内容から次にすべき仕事を想像するくらいはできるでしょう。それらしい目星がつけば、どうすればいいか見えてくるでしょう。自分の頭で考えてもすぐ答えが出るとは限りませんが、すぐ諦めてはいけません。もう少し粘って考え抜いてください。自分の頭でじっくり考えることで、いろいろな可能性や選択肢を模索できます。必ず正しいとは限らず、間違っていることもありますが、少なくともじっくり考える力が鍛えられます。自分の頭で考える習慣をつけることで、主体性が生まれ、自律的な行動ができるようになります。自分の頭で考える習慣のある人が成長も出世もします。すぐ人に聞くのではなく、まず自分の頭で考える習慣をつける。出世の道を歩む30の方法。その30。出世の鍵を握るのは、仕事と無関係の趣味や遊び。出世をしたいなら、仕事と無関係のことをしましょう。出世を目指すといえば、仕事に必要な資格取得や専門分野の勉強など、仕事と関係のあることをした方がいいと考えるもの。もちろん仕事と関係のあることも結構ですが、そればかりでは NG です。仕事に関係することばかりでは頭が固くなってしまい、偏った見方や型にはまった考え方しかできなくなります。発想力や想像力が限定されることになるでしょう。ここで役立つのが、仕事と無関係の趣味や遊びです。仕事と無関係の趣味や遊びで得たことが、間接的に仕事に役立つ。仕事と無関係の趣味や遊びは、出世においても無関係に思えますが、全く無関係とは言い切れません。表向きは無関係に思えても、意外なところで間接的に役立つでしょう。趣味や遊びを楽しむと、どんどん仕事と関係のない刺激や情報が入ってきます。これがいいのです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しむことで、新しい出会いや発見があり、新鮮な刺激や情報に触れる機会となります。それらが心の栄養となり、あなたの世界観をぐっと広げ、素晴らしい英知をもたらしてくれます。非常識な考え方、豊かな想像力、固定観念を覆す発想力、斬新なアイデア、面白い価値観、素晴らしい知恵。こうしたことは、仕事を関係していることだけでは得られません。仕事と無関係の趣味や遊びで得たことが、間接的に仕事に役立ちます。点と点がつながるのは、いつも意外なタイミング。どんどん仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんでください。例えば、旅行です。仕事で行き詰まっていることがあっても、旅行による経験からインスピレーションを得るかもしれません。旅行の経験は、会話のネタになります。商談の際、ちょっとした小ネタで紹介すれば、意外と話が盛り上がって、制約につながることもあるかもしれません。美術館に行き、素晴らしい芸術作品に触れるのもいい。仕事に直接関係なくても、そこで身についた美意識が資料作成の際に生かされることがあるでしょう。趣味のピアノが宴会で役立つことがあります。絵を描く趣味がスケッチの仕事に役立つことがあるでしょう。趣味のゲームが企画のアイデアにつながることもあるでしょう。自分にとってプライベートの充実になることなら何でも構いません。一つ言えるのは、趣味も遊びも人生の醍醐味であるということです。趣味も遊びも、いつどこでどう役立つかわかりません。趣味や遊びをしっかり楽しめば、自然とスキルとなり、得意分野となります。点と点がつながるのは、いつも意外なタイミングです。 仕事と無関係の趣味や遊びを楽しもう。趣味や遊びをたっぷり楽しめばストレス発散もスムーズにできるでしょう。自分の好きなことは心から楽しめて夢中になれます。集中すればするほど現実を忘れさせストレス解消にもつながるでしょう。良い気分転換になって充電できればまた平日に頑張れます。どんどん仕事に無関係の趣味や遊びを楽しんでいきましょう。出世の鍵を握るのは仕事と無関係の趣味や遊びです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんでプライベートを充実させる。出世の道を歩む30の方法。まとめ。その1。原稿一致を心がける。その2。清潔感のある小綺麗な身だしなみを心がける。その3。トイレ掃除の際は目立つ部分だけでなく驚くほど細かいところまで磨く。その4。スタンドプレイはしない。その5。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け隔てない挨拶を心がける。その6。愚痴、悪口、噂話は禁句にする。大きな不満があるなら問題提起、改善要望として伝えて解決を促す。その7。上司との面談できちんと出席簿を伝える。その8。言われたことだけやるのではなく仕事に付加価値を加える。その9。認め上手になって上司の良いところをどんどん認めていく。その10。積極的に調整役を引き受け調整力を身につける。その11。会社の近くに引っ越しする。その12。出席、欠席に関わらず会議の議事録はきちんと確認する。その13。頑固はやめて素直を心がける。その14。報告、連絡、相談を普通にするではなく徹底的にするを心がける。その15。論理的思考を身につける。その16。単なるイエスマンになるのではなく重要な場面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときには言い方に十分注意する。その17。上司の好みや価値観を把握してそれに従って対処していく。その18。細切れ時間は大きな仕事をするのではなく短い時間で完結するような小さな仕事をする。その19。仕事の成果だけでなく良好な人間関係作りも意識する。その20。上司に出世の必要条件を質問してみる。その21。ポジティブ思考を身につけて落ち込みにくい人になる。その22。打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておく。その23。会社のイベントには積極的に参加する。その24。人前では腕組みを控える。その25。人の失敗はバカにして笑うのではなく学びに変える。その26。ずっと全力で仕事をするのではなく上手に手抜きをして結果を出していく。その27。日頃から自己投資を心がける。その28。潔く謝り、自分の非を素直に認める印象を与える。その29。すぐ人に聞くのではなく、まず自分の頭で考える習慣をつける。その30。プライベートを充実させる。